次に1番、金木直文君。あ、すいません。異議なしと認めます。したがって本日の会議時間は延長することに決定しました。1番、金木直文君。
教員の働き方改革と変形労働時間制について質問をいたします。平成30年の厚生労働省過労死等防止対策白書によれば、小中高特別支援学校を含めたすべての学校の教職員の1日あたりの実勤務時間の平均は、通常時でさえ1日11時間17分、1ヶ月あたりの時間外勤務の平均は77時間44分にもなっています。また、文部科学省が実施した平成28年度の教員勤務実態調査では、時間外労働月80時間の過労死ラインを超えて働く教員は、中学校で 57.7%、小学校で 33.5% に上っています。教員の長時間勤務の原因として、部活動や授業数の増加など、さまざまな要因が指摘されているところであります。しかし政府は、令和元年12月、通常の勤務時間を延長し、代わりに夏休みなどの勤務時間を縮める1年単位の変形労働時間制を導入することができるよう、公立学校の義務教育諸学校等の教職員の給与等に関する特別措置処方を一部改正しました。今年度並びに新年度の教育行政執行方針に、羽幌町立学校における働き方改革の実施計画に基づき、取り組みを推進していくことが謳われています。この具体的な内容はどのようなものでしょうか。また、この度の変形労働時間制について、道からの情報はありますか。今後の庁での対応など、どのように考えているのか。以上、質問といたします。
教育省、山口義則君。
金木議員のご質問にお答えいたします。はじめに、教員の長時間勤務につきましては、以前から問題視をされており、働き方改革に関する取り組みの推進が求められているものと認識しております。当庁で策定しております羽幌町立学校における働き方改革の実施計画は、北海道教育委員会の学校における働き方改革、北海道アクションプランに基づき、学校職員の長時間勤務を解消するため、早急に取り組む必要があり、効果が期待できるもので、取り組みやすい項目を掲げているものでございます。次年度における具体的な取り組みといたしましては、予算でも提案させていただいております、公務支援システムの導入であります。このシステムは、教員が普段使用するさまざまな様式が含まれており、それが連動することで情報の集約が可能となるなど、モデル的に導入しました他の学校の実績を見ましても、大幅に勤務時間の削減がされた事例がありますことから、導入後の効果に期待を寄せているところであります。また、変形労働時間制につきましては、法改正の概要は北海道から示されておりますが、今後、北海道教育委員会からの情報などをもとに、対応を検討してまいりたいと考えております。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。はい、1番、金木直文君。
はい、それでは一問一答で質問を続けさせていただきます。私は今回、教員の問題につきまして、その働き方改革、そして、労働時間の制度などについての質問をさせていただきました。 この度の新コロナウイルス対策で、全国的に一斉休校となるなど、担当課、学校管理課、あるいは教育委員会の方々、本当に大変なご苦労されているところだとは思って申し訳ないかな、申し訳ないなという思いはありながらも、この問題も今ちょうど重要な段階ではないかなと私は思っております。教員の時間の問題、働き方の時間がどのようになるのか、昨年の暮れに法案が通って、おそらく次年度にはそれに基づいて同教員が条例を改正をすると、その条例に基づいて、じゃあ実際に各自治体がどのように対応していくのか、今の時期を逃すと、次の6月定例会では私は遅いんではないかなという、そういう危惧がありました。それで今、この3月のこの時期に、当庁の教育委員会、教育省としてはどのようなお考えなのかなということを、今聞かなければもう遅くなるという、そんな思いで、がありましたので、一つご了承いただきたいと思います。で、前段の公務支援システムについては、ルール説明をいただきました。書いてあることは、分かるんですが、私も教育関係者ではありませんし、学校関係者であれば、ああいうものだなというのはピンとくるだろうと思うんですけれども、なかなか一議員としては、支援システムと言われても、どういうものなのか分からないので、もう一度この点については、具体的にお聞きをしていきたいなと思っております。で、公団のその変形労働制の時間については、実は先日、担当会を伺ったときには、まだまだこれからなんですと。いうことは率直に伺いました。ならば、これからの問題についても、そのトップである教育長はどのような思いで、いらっしゃるのか、どのような認識であるのかというところぐらいは、今の段階でお聞きしなければいけないと、私は思っております。それで、ルールをお聞きをしていくわけですが、まず次年度の新年度予算の中に、公務支援システム159万円ほどが計上されております。これは具体的にはどういうものに使うのか、すでに何年か前から道内ではモデル事業として実施されている学校もあるというふうに聞いておりますけれども、この新年度で、この予算の中で、どのようなものが買われるのか、どのような仕組みで運営されるのか、それをちょっとお聞きしたいと思います。
学校管理課長、坂井峰徳君。
お答えいたします。まず公務員システムの業務のこのシステムの内容なんですけれども、まず学校のですね、児童生徒用に作成いたします学習指導要領ですとか、そういうのは一般的には国はエクセル等のものを使って作るんですけれども、ある程度様式が統一されたものでですね、そこに自分が打ち込むことで自分で作成する手間が省けるというところになります。で、また子どもの成績処理ですとか、出勤・出席状況ですとか、通知表につきましても、そのシステムの中にすべての用紙が入っておりますので、その中にすべてを打ち込むことで学校として一体的な管理ができるということ、また情報につきましても、学校内で共有ができると。ということで、一体的なですね、そういういろんな処理環境を作成する時間がかなり削減できるというふうになっております。で、また先ほどの勤務時間の管理につきましても、この公務員システムに導入することに合わせまして、そういう勤怠管理ができるものを導入いたしまして、客観的に機械的にですね、学校の先生たちが出勤した時間と退庁された時間をですね、管理したいというふうに考えております。主な概要については以上になっております。で、予算の方になりますけれども、導入にあたりまして、システムの導入費、またそのシステムを入れるための環境整備というところで、まずシステムを導入する経費といたしまして、41万8000円かかります。で、公務員支援システムの環境整備という部分で設置をするにあたっての、環境設定ですとか、乱配線整備ということで、これも47万円程度かかります。で、この実際に公務員システムを利用していく経費になりますが、今年につきましては正式な導入を今のところ来年の1月導入と予定をしていますので、 その3ヶ月程度、3ヶ月の利用料かける学校が今のところ八重市中学校が次年度も休校予定となっておりますので、ご校分をかけまして52万8000円、その他光回線の使用料ですとか勤怠管理を行うための消耗品等を踏まえまして、先ほど申し上げました額になっております。以上になります。
一番金木直文君。
分かりました。一つはそのシステムを運営するにあたっての、ソフト料と言っていいのかな、そういったものも含めて、光回線料とかいろいろ説明されました。じゃあこれは同教委はおそらく全道的に広めていきたいと思っているんだと思うんですが、そのソフトも民間の、事業、企業によって、何種類かあるようですが、全道統一されたものなのかどうか、すでに、パソコンやタブレット類などの、ハード機器類は今あるものを使うものなのかどうか、その辺もうちょっと説明をお願いいたします。
学校管理課長境峰拓君。
お答えいたします。まず使用するシステムにつきましては、東京において推奨しております、他の留萌管内の学校等がですね、使用しているシステムと同じものを使いまして、移動等がありましても不便がないようなものにしていきたいというふうに考えております。と、もう一点、パソコンにつきましては、何年か前に入れました新しいものにつきましては、入れ替えは予定はしてないんですけれども、そもそもその学校に公務用として設置されておりますパソコン自体が、更新時期を迎えておりますので、次年の予算におきまして、必要な台数の予算を要求させていただいております。以上です。
一番、金木直文君。
はい。で、先ほどの、説明の中で、触れられたことでもあるんですけれども、今、道教委が発表している資料で、道内の実施状況が、この北海道地図のやつを見つけまして、これはちょっと2年前、平成30年4月1日現在の道内の自治体の実施状況ですよね。で、今、留萌管内のうんぬんと言われたんですが、留萌管内でまだ実施しているのは留萌市だけです。2年後に増えたのかどうか、で全道では46自治体263校で実施しているという数字になっていますが、最新ではもっと増えているのかどうかも含めまして、留萌ではまだ留萌市しか載っていないと、郡部の町村の中では、今回羽幌が実施すれば、最初になるのかなと思うんですが、数字から言ってもまだ全道の4分の1ぐらいですよね。で4分の1で実施するのは早いというつもりはないんですが、今の時期よしやろうと踏み切ったなんか特別なそういう決断した理由などがあるのかなと、もしあればその辺も説明していただきたいですし、なかなかね、管内で全部、ある事業では管内全部実施しているのに、羽幌町では実施していただけない事業もある中で、このね、いち早くこれを取り組もうとしたその理由とか、狙いとか、そういうところがあればもう一回ちょっとダブルのかもしれませんが、お願いいたします。
教育省、山口義則君。
実はですね、働き方改革についてはもう数年前から言われておりまして、当庁におきましても、3年前からこのシステム、道で改良したシステムなんですけれども、以前に導入したシステムというのは、ちょっと教員から不評がありましてですね、一回やめた経緯があるんですけれども、その後に改良されたシステムというのが導入されまして、で3年ぐらい前からですね、実は、先行導入した部分でかなりいいものだという話を聞いておりまして、うちとしても働き方改革の部分、その当時から言われておりましたので、入れたいという気持ちは持っておりました。で、昨年もそういう中で話は進めていたわけなんですが、で現在先行して留萌市が導入しているということでございましたけれども、昨年から苫前町も導入しました。それから今年度どうなるか分からないんですけど、他の町村も検討している段階でありますので、ほとんどこの1、2年のうちにですね、 館内全体が、揃ってくるんではないかなという、見込みというか、そういうもので、ありますので、ということでございます。
一番金木直文君。
わかりました。それでね、先行してモデル的に先行しているところで、実際どのような効果が上がっているのか、その辺も押さえていれば、ちょっと紹介していただければなと思います。お願いいたします。
学校管理課長、坂井峰拓君。
お答えいたします。で、答弁書で書いております、モデル的に行った学校のケースなんですけれども、一番その、公務の軽減効果で大きかったという先生の声としましては、通知表の作成時間がかなり削減されたというふうに書かれています。で、当然名前ですとか出席状況、成績などが常に状況を入力することで自動で入力されていくという部分で、オーファーに時間が削減されたと。で、また児童生徒指導要録の作成につきましても同じく反映されていくので、特に年度末ですとか多忙な時期にですね、こういう業務が削減されて新年度に向けた準備も効果的に行われたというふうな成果としては上がっております。
一番金木直文君。
はい、分かりました。そのいう、ね、効果がぜひこの羽幌町の学校現場でも上がれば本当に素晴らしいことだと思います。ただ実際この羽幌 の、ね、学校ではどのような状況なのかというのも私は分かってはいないので、例えばその今年から導入をするに向けて、すでに学校内では研修なりですね、先生方が直接触るのは先生方か、そういう器具をモデル的になんかどこか行って検証したりとか、そういった準備等はもうすでに進められていたのかどうか、その辺はいかがでしょうか。
学校管理課長、坂井峰拓君。
お答えいたします。予算がこれからの話になりますので、予算をですね、措置された後にですね、まずどういうシステムを導入するという部分もありますし、そういう学校の公務のあり方も変わってくる部分がありますので、導入にあたりましては金木議員がおっしゃいました通り、いろんな分の調整ですとか、また研修等もお話があったんですけれども、次は留萌市ですとか苫前町で本庁に移動されている先生たちもおります。で、実際にその同じシステムの公務支援システムを使われている先生たちもすでに当庁の方に移動されておりますので、そういう方々もその導入した効果もですね、把握しておりますことから、そういう先生にもですね、意見等をいただきながら対応していきたいというふうに考えております。
一番金木直文君。
わかりました。ぜひいい、ね、効果が得られるように、現場の教員の皆さんとも、ね、十分にこう意思疎通を図りながら進めて いっていただきたいと思います。公団の1年単位の変形労働制時間についての本に移ります。これは簡単に私の質問、一般質問の中でしたんですが、いわゆる学校の教員の先生は、ね、夜遅くまで本当に仕事も多いと、帰る時間も遅いというふうに言われている中で、忙しい時期には、7時、8時ぐらいの残業になっていると。で、またその一方で夏休み期間、春休み期間などは、出勤にはなってもそれほど大変な業務量ではないので早めに帰れるといった、そんなところを例えば残業した分をその長期間の休み等に振り替えて1年単位で見ればちょうどいい具合にしましょうという、そういった制度のようですよね。それで大雑把な説明ですけれども、でこの実際に導入されるとしたら、今後どのような条例なり、要項、規則等なり、どのようなスケジュール、流れになるのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
学校管理課長、坂井峰拓君。
お答えします。で、同業以下の通知につきましては、この変形労働時間制についてはですね、こういうふうに法改正がなりましたという部分の話と、この施行年月日がですね、令和3年4月1日と なっております。でなぜなので詳細につきましてはこれから連絡をしますということで、具体的な総長としてのですね、対応につきましては具体的に示されていない状況にありますので、最初の答弁でも申し上げたとおり、これからの同業員からのですね、通知等をもとに対応は検討していきたいというふうに考えております。
一番金木直文君。
はい、そうなんですか。でもいろいろ報道とかね、聞くところによると、もう同は同教委は、実施する方向で条例化を、条例化もうすでに条例はあるのかな、その条例の改正になるんだと思うんですけれども、そういう動きを、検討も始めていると、それがいつの同議会になるのか私は分かりませんが、そういうふうには聞いております。でもし同がそういう条例をされた場合は、その後長羽幌町としてはどういう対応になるのか、それもまだ全然不透明なんでしょうか。
教育省山口義則君。
実は給特法で給与改正、条例法改正があった部分なんで、一部改正があったところなんですが、その中身といたしましては、もともとガイドラインというものを設けまして、教員 の働き方については原則として月45時間を超えないように、それから年間360時間を超えないと、そういった部分がガイドラインとしてまとめられていた部分でございますが、この度法改正になった部分では、そのガイドラインを指針という形で、1ランク高めまして、そういう中で進めるようにということで、国からの指示がございます。でそういう中で都道府県といたしまして、道ですけれども、道の方は条例改正とそれから規則の改正ということで、今言った部分の45時間、それから360時間という部分を、規則の中で盛り込んで、これは平成、令和2年の4月から、実施をしていくという、形になっています。ただ、先ほど言いました変形労働時間制につき、1年間の中での変形労働時間制につきましては、これは令和3年の4月からということで、そちらの方はまだですね、先ほど課長から言いましたように、概要が示されただけで、中身については来ていない状況があります。ただ、当庁といたしましても、その中身について、道の条例に沿ったような形でですね、規則の改正等を考えているところではございます。
一番金木直文君。
もうすぐね、4月からその対応することになるであろう、そのガイドラインですか、に基づくその、上限を超えないような体制を、取っていかなければならないんだろうということなんですが、実際にはじゃあ、勤務時間や残業時間など、これまで実際把握されているのか、どのように、じゃあ4月以降把握するのか、今回システムを導入しようということですから、そのシステムの中では、対応できそうな説明もありましたけれども、そういったことなのか、とりあえず、令和2年度、次年度についてのその、実態の把握、管理の仕方についてどう対応する考えなのか、もう来月からのことなので、ぜひこの辺お聞きしたいと思います。
学校管理課長、坂井峰拓君。
お答えいたします。勤務時間の管理につきましては、基本的に ICT ですとか、タイムカードを活用して客観的に把握をするようにということにされておりますが、先ほど申し上げた公務員システムでそのような機能を入れたいというふうに考えておりますので、現在のところ その客観的な方法はの把握はできておりません。ただ管理職による確認ですとか、時刻申告による勤務時間の把握は行っているところでございます。
一番金木直文君。
それでですね、私は通告書の中では私の考えはほとんど入れてなかったんですが、 まあ、いろいろ調べてみたり、いろいろ新聞などで報道されている状況を見ますと、必ずしもこの、年単位の1年単位の方向、変形労働時間制、現場の先生方にもあまりよく、ね、受け取られていないというふうに報道されています。まあ、忙しい時の時間分を暇な時にならす、まあ、一見合理的な方法に見えるんですが、まあ、それだとやはりその全然忙しい時の解消にはなってないですよね。むしろ時間外が固定化されて、よりね、たまたま仕事が早く終わって早めに帰ろうと思っても、いやもう決められてるよ、今日は7時までやるんだよ、8時までやるんだよ、なんていうふうなね、そういう計画になるんではないかと私は危惧しているわけです。で、実際、いろいろあちこちの議会でも、問題が出ておりましてね、例えばですね、これは一般、民間の、全国紙ですけれども、毎日新聞ですけれども、教員の負担減になるのかということで、あちこちの声も拾っております。またある新聞では、自治体のですよ、市町村の教育長さん、高知市の教育長さんは、働き方改革プランに沿って、勤務時間の縮減を図ることが第一と考えていると、現時点では変形労働時間制の導入は考えていない、高知市の教育長さんおっしゃっている。福島県の二本松市の教育長さんは、教育の現場に導入するには課題があると指摘されていることは承知している、本市で導入する考えはないというふうにも、それぞれの、教育長さんのね、個人的な見解なのかもしれませんが、結局その実際条例ができた、規則ができた、じゃあその通りやるかどうかというのは、あれですか、それぞれの自治体の裁量に任されているという、そういう認識でいいのか、必ず条例規則ができた場合にはその通りやってもらうんだぞということなのか、その辺もね、ちょっと私の調べた部分ではないわけですよ。で、ある自治体の教育長さんはこうやってはっきり、宣言されている自治体もありますし、で、ある統計によればですね、回答した自治体がどのぐらいかあるのか分かりませんが、4割ぐらいの教育長さんはこの制度には反対だというように、報道されていたものもあります。私もですね、そもそもね、固定化するようなやり方はダメじゃないかと。そもそもなんで忙しいかというと、授業数がどんどん増えてきて、そのおまけに、学校の先生教員の数も少ないと。だからもっと定数を増やすことがまず第一だと。それから国や自治体、不要不急の業務が多すぎるんじゃないかと。先生が忙しい、残業するのは、いろんな書類を作らなきゃいけば作る、ね、手間が本当にかかっているというような指摘もされているようです。そもそも残業代ゼロ、学校の先生が残業しても残業代は出ません、そういう法律になっちゃってるんですが、そもそもこういった法律を改めることこそ、残業の解消というか、そういう規模の改善につながるのではないかと私は思っておりますが、ぜひとも教育長、羽幌町内の教育行政に執行の最高責任者であります教育長には、この制度についてですね、どのような見解なのか、具体的にはまだまだこれからだということなのかもしれませんが、どういう思いをお持ちなのか、もし聞かせていただければと思いますが、教育長お願いいたします。
教育長、山口芳則君。
変形労働時間制についてでございますが、教員は特別な職でございまして、先ほど金木委員おっしゃったように、時間外手当という部分は、給特法によってですね、出ないことになっています。で、特別に4項目については、特別な項目として時間外勤務命令を出すことができるというなっている部分で、一般の職で言いますところの時間外というのは、その特別な修学旅行の印刷業務でありますとか、そういう特別な部分ですね、それが時間外労働に当たる部分です。あとは、すべて 時間外労働勤務手当みたいな形で出ることはありません。それが給特法で規定されている教員の給与の実態でございます。でそういう中でですね、その変形労働時間制という部分については今現在も行われております。例えば修学旅行の引率業務でありますとか、文化祭等の業務でありますとか、体育祭の業務、それから、家庭訪問、教育相談、入学選抜の業務というか、そういう特定の部分についてはですね、現在でも、その業務を行った日を含む4週間の中で155時間となるように調整をして実施するということが現在でも行われております。でそれが、今度は変形労働時間の中では1年間の中でそれが可能になるよということでありますので、特に金木金おっしゃったように残業時間が増えるとかそういった問題では決してございません。確かに今、教員の労働時間が長いということで大変問題になってますけれども、その部分についてはですね、先ほど言いましたように月に45時間を超えないとか年間360時間を超えないとか、そういう部分の中で、教員のその福祉衛生部分を補っていこうという考え方でございますので、その部分につきましては教員が在校する時間っていうのをその月に45時間を超えない、そういうことで規定をしようとしているわけです。でその残業とその在校時間っていうのは全く違うものなので、その辺の混同がちょっとあるのかなというふうに感じましたので、あります。で先ほどから言いましたように変形労働時間につきましては、その残業を多くさせるということでは決してございませんので、ただその今ある4週間の中で、やりくりをできるというのを1年間に伸ばすというそういう考え方でございますので、決して増えるというふうな認識は持っておりません。以上です。
一番金木直文君。
私はこの間、地元ではありません、他の自治体の働く、教員の方ともお話をした中で、もしこれが実際に実施されたら、もう間違いなく、時間は、長くなると断言していました。どっちのが言うことが本当なのか、私は判断できませんけれども、そういった声が、現場には確実にあるんじゃないかなと私は思うんですよね。で羽幌のこの地元の羽幌の学校の先生の実態も私はよく分かりません。で、今後いろいろこれから1年2年かけて検討されるということであればですね、現場の先生方、学校の先生方とも十分に意思疎通を図りながら、教育委員会でこうやったからこうやって やってもらわなきゃ困るんだぞということではなくて、今本当の羽幌の、実態に合ったやり方ということをぜひ検討していてもらいたいと私は思っております。今日のやり取りではちょっとなかなか一致する部分もありますけれども、まだ納得できない部分もあります。今後また機会を見てやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。そういったことで今後の中でですね、ぜひとも協議を、続けさせていっていただきたいということで、私質問を終わります。
これで1番金木直文君の一般質問を終わります。